Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局マスヤ正衛門スタジオよりお送りいたします。
ラディオキャムネット。
せーの、心はいつも
友龍馬ぜよ。はい、キラクラ今週も始まりました。
7月号
始まります。
はい、暑くなってまいりました、はい、というかもうだいぶ前から暑いです。
暑いですね、
はい、ちょっとね、でも台風来たりした時ちょっと寒かったな、
うん、涼
しかったですけどね。はい、ということで今月もパーソナリティは、最近、圧力釜でご飯型を炊くのにハマっている中野龍馬と、
最近ずっと やってなかった子供の科学のペーパークラフトをやり始めた姫龍馬です。
貯めとったじゃない、
やってなかった、いや貯めてた、やってないなんかやろうと思って、溜まってた、
溜めてたじゃなくて溜まってたじゃな、
うん、
さっき溜めてたって言ってたっけさ、ね、
うん、
溜めてたのはあれじゃん、貯金みたいにこうわざと
だけど、うん、溜まってました、
ね、溜まってた、ね、宿題が溜まってたみたいなやつやろ、
うん、
そういうことなはいはい、それということで、まあもう7月ですね。
はい。
はい、暑いですけども。はい。で、はい。じゃあ今月もね、やっていきましょう。
はい。
じゃまずは、お便りからいきましょう。はい、じゃあね、1通目。風に気をつけてください。しんちゃんさん。石川県の方ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次は、次の、お便りは、いつも楽しい番組をありがとうございます。小太郎さん、京都府の方です。ありがとうございます。次は、梅雨より先に夏が来た。春、夏、梅雨、夏、昔はこんなことなかった。本当うろうろしますよね。癒しの時間をありがとう。千鳥ママさん、京都府の方ですね。ありがとうございま す。そうですね、こうね、季節なんかね、こう激しいっていうか、急に来たりしてさ、
うん、
激しいよね。
台
風だったり、ね、梅雨前線。この前、あれ、梅雨前線来て、あの台風が2つ来た。
うん、来た
ね。あの久しぶりにこう、家の近くの川がこう、ね、増水して、おー、だいぶやばいな、みたいな、ちょっとね、うん、感じましたね。
雷もすごかった。
雷鳴っとったね。
なんか、友達と LINE で、雷やばいねって言ってましたね。
やばいのね、うひょーって感じ。
いや、そういうわけじゃない。
そういう方じゃない。
そういう方じゃないけど、
雷うひょーって、
いや、
やばいで、だって今やこうさ、興奮する方、 A 方にやばい言うじゃん。
あー、確かに。
そうじゃなくて
本当に
怖い方
のやばい、
ね、どっちか分からんけな。
あー、確かに
はい、じゃあ次ね、友龍馬というよりは大西さんね、大西龍馬さんへのお便りです。これからも変わらずずっと見てます。 MN さん、愛知県の方ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、次は、応援しています。さゆさん、岡山県の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次は、頑張ってください。 06063、岐阜県の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
666だったら悪魔の数字だな。
あ、確かに、
はい、次またね、大西龍馬さんへ。友の浦、生きにくいがじゃ、生きにくいがじゃだって。
うん、
うん、いやいや、確かにね、こう電車で行くと、またね、電車降りてまたバスでね、30分ぐらい行かねえいけんけんね、うん、ちょっとね、行きにくいですね、確かに。はい、雪嵐さん、岡山県の方でした。はい、でも岡山は近いけど、車で行ったら別に行きにくいことはないと思う。あ、でもね、車で行っても駐車場ね、ないか、
あ、
ないからね、行きにくいっちゃ行きにくいか。はい、じゃあ次は、素晴らしい企画があり嬉しいです。マッチさん、大阪府の方ですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またあれ、聞き水企画やる。
パパ全部負けよ。
そうね、そうね、水は水道水が一番美味しいと思ってる中野龍馬です。
僕は分かる、分かる女だから。
そうだって、エイビアンをまずかったもん。
まずくても分かるでしょ。
え、いやいやいや、まずくても分かるっていうか、いやいやいや、だって金出して買うわけじゃんか。
あ、まあ、ね、
ペットボトル、
うん、
だけ美味しいって思いたいじゃん。
うん、
だけ美味しい方がエビアンだと思ったら水道水だったっていうさ。
ああ、ね、なるほどね。
そうそうそう、もう飲み慣れとる系水道水、
うん、
ね、はい、でもあれ、そうそう、前はさ、だいぶ昔の話だけど、
うん、
こう福山の水はね、水道水ね、まずいって言われてたんです
。そうなん、
うん、でもまあ、そうそう、だけ東京青梅に住んでたでしょ、田舎、うん、東京の田舎に。でその時、まあ大体別にさ、そのちっちゃい子供の頃なんかさ、水飲む言ってさ、うん、あのペットボトルって買ったり絶対せんかったっけ、大体水道水の水しか飲まんかったっけね。もうでも、まあ、あの、何、やっぱり青梅の水の方が美味しかったと思うよ。
うん、
うん、こっち福山の水はまずいっていうか、うん、あの実感はしとったけどね、慣れたのか、でも最近はこう美味しくなってきたのか、まずくなくなってきたのかね。
うん、
そうね、芦田川、そう、ね、芦田川が、あれですよね、日本で一番汚い川だったの、昔。
ああ、はいはい、ね、聞いたことある。
そうそうそう。最近でもそうでもないけどね、そうでもないというか、多分こう、ランキング変わったんでしょうね。
うん。
多分こう、一応改善はしてるんじゃないでしょうかね。はい。ということで、じゃあちょっと企画の方、企画じゃない、まあ、コーナーの方行きましょうか。
はい。なぞなぞから
ですね。なぞなぞ、あ、そうですね、はい。
問題です。
てで、
黒い輪っかを3つくっつけたパンってなんだ。
はい、はい、また答えはね、最後に発表したいと思います。
はい
はい、あれ言っとく、
あれ、
うん、ちょうちょコーナー言っとく、ちょっと話題性として。
あ、確かに、うん、じゃあちょうちょコーナー、
はい、
いきます。
はい、
今回、あ、ちょうちょコーナーは姫龍馬が言いたいことを話すコーナーです。今回はししゃもザ・ファイナルサンクスデーに行ったことを話します。ししゃもザ・ファイナルはあのライブの名前なんですけど、ししゃもの最後の最後の活動終了の前、活動終了するから、ししゃもがそれの最後のライブの1日目、
そうそう、このライブで活動を終了しますね。
それ2日間あって、それの1日目に行きました。
はい、
そう、
場所は
神奈川の轟スタジアム、
川崎の
轟スタジアムっていうところで、やっ、
そうそう、ししゃものね、地元がね、
そう、川崎で、
そうそう、
なんか前、
ゆかりある、
うん、ま、前もその轟スタジアムでやるっていうのが2回ぐらいあったんですけど、どっちも中止になって、ししゃもの因縁のところで最後、因縁の
そうそう、3度目の正直、
ね、そうそう、3度目の正直で、
1回目は台風大雨で中止になって、
うん、
でもう、な、何、まあ、だけ地元じゃけ、そう、か、感謝というかね、地元でこう、は、あの、何、凱旋っていうかね、
うん、
で川崎、あの轟スタジアムでねやろうとしたら、どれぐらいだった、でも活動、あ、まあまあ分かんないけどね、やろうとしたら紅白の多分あとぐらいだったと思うんだけどね、紅白出たと、うん、有名になったけやろうとしたら台風でね中止になって、で2回目は
コロナ
で中止になって、 で、だっけ、トドロキスタジアムではまだ1回もやったことがなかったんだよね。
そうそう。
やろうとはしてたけどね。それが今度最後でね、
うん、
活動終了はここでするっていうことでね。
そうですね。
トドロキスタジアムで計画してて、6月13、14ね、
うん、
行ったのは13日ね。
13日。
私たちが行ったのは13日。
その日は、その、まあ、あの羽田だっけ、羽田空港に降りる。
違う、ちょっとそういう、もうちょっとあれよ、うまいこと言わないとね、分かってくれんけ。
そっか。
違う、
ん、
中野龍馬が飛行機をね、あの予約してたんですけど、でね、羽田に行ったら、まだ大体こう広島空港から東京に行く飛行機羽田なんですよね。まあ、ほぼ全部羽田なんですけど、で全日空と JAL とあって、でこう予約するときに、あ、なんか LCL の日にち見てね、 LCL があるぞと思ってね、 LCL 行きだけ、LCL って格安航空会社のね、うん、チケット取れて、で帰りは、JAL 日本航空のチケットで、だいぶ安く、すごい安かった、ね、往復でね、2万円ぐらい1人、片道1万円ぐらい、
うん、
飛行機でめっちゃ安い、新幹線より安い、安く済んだ。それで、まあ、あれか、普通新幹線で3万ぐらいかな、往復で、
うん、
うん、言うとすごい安いだろ、
うん、
でまあそれで行ったんですけど、多分ね、どっかでは見てたはずなんですけど、もうね、空港でね、気づいた、成田行きだった。急いで調べてね、
うん、
あら、大丈夫かなね、一応早めには着くようにはしてたんだけど、
うん、
そう、成田行きだった。地図見たらその時に、まあ、羽田は近いけ、もう何も考えなくても、まあね、羽田から川崎までで、等々力スタジアムで電車でさ、30分でかそれぐらいで着く、もう余裕だなって思ってた、うん、そして成田だった。でパッとね、地図アプリ開いてみたら、あ、何、結構遠いな。
うん、
そうそう、大変だったよね。
大変だった。
ああ、そう。
そう、それで、
危なかった。
危なかったけど、まあ間に合って、その、まあ物販、まだ時間あるけ、
物品販売、ね。
そう、物品販売、並ぼうと思ったんですけど、うん、うん、並ぼうってなったんですけど、めっちゃ人がおって、その、会場の外までずっと列が並んどって、大丈夫かなって思って並んだら、何時、2時間 ?1 時間より多いぐらい。
うん、どうだったかな、3時に、
うん、あ、会場。
3時会場。で、5時開演。
うん。
で、3時、2時半くらいに着いた。
うん。
ほんで、物販で買えたのが2時半くらいに着いて、すぐっていうか、まあ列探して、まあ列探したのは10分くらいで、
うん、
ね、すぐ後ろ並べたかな、並んで、あれ、やっと会場入れたのが多分4時半くらい。
うん、4時半。
ということは2時半に着いて、じゃあ2時間くらいかかった、
うん、
物販。
そうそう、それで2時間並んだ結果、買えたのが、まあ、T シャツと、
それがね、やっと番が来てみて、よしって、その前にこれとこれとこれ買おうって決めてたのね、
うん、
だいぶ売り切れとった、
売り切れてましたね。
で、その列が長かった原因かな、
うん、
これがすごかったな。まあ前からあったはずだったんだけど、でも規模が違うのかな、やっぱり、
うん、
スタジアムってなるとね、人数が、
うん、
それでバーコード決済とか、ペイペイみたいなね、
うん、
やつでも支払いができるってなったら、みんなそれでやろうとするけ、アクセスができなくなって、それでその支払いは現金で、なるべく現金にして、そっちでやると時間かかるんでっていうことでね、
うん、
こう言ってます。それね、アナウンスしてましたけど、多分それで遅かったんだよね、遅、うん、だいぶ人数もあるし、そのペイペイとかそういうのがなかなか時間かかるっていうのもあって、 なかなか列が進まなかったんでね、うん、それでしかも売り切れで欲しいのがだいぶ売り切れだった。
なんか欲しかったのがキーホルダーで、モコモコのぬいぐるみ風のキーホルダー買いたかったんですけど、うん、売り切れてて、まあでも一番欲しかったその会場限定 T シャツ
は、なんとか買えたね。
買いました。でも S じゃなくて M だし、
まあでも白いんじゃろ。
確かに
着ないで、着れんじゃろ、
着れん着れん、
もったいなくて
もったいなくて、
あれはもう額買って、
額に入れて、額買って飾りたい。
うん、そしたらこう30年後ぐらい鑑定なんで
出せるね、それ。いや、あの色あせないですねみたいな。
うん、あ、じゃあ、え、何、黒だっけ。
黒黒黒。
あ、それ白だったらさ、ほらあのシミとかさ、つきなりやすいけど、色あせとか、うん、黒なら大丈夫。あ、黒でも色あせはあれか、うん、ちょっと日に焼けたりしたら大事にしとかねえ
けど、うん、大事にしておきます。まあ別に売らないけどね。
うん、そう、でもねえ、ほんとだから、ね、2時半着いたら、なんとか会場ぐらいすぐ入れるなと思ってね、物販並んですぐ入ろうと思ったらね、
うん、
結局4時半でさ、始まるギリギリって感じだったよな。
うん、ギリギリだった
ね。ほんとあれは危なかったけど、いろいろあね、ハプニングあったけど、なんとかね、うん、なんとか、その成田行きだったわね、あれはもう一番あれで1時間半ぐらいかかったかな、
うん、かかった、
成田から会場まで。いやいや、
ん、
乗り換えは1回2回だろ。
あ、そ
っか、1回で直で、成田からでなんかすごい早いやつが1本で行って、でもう1回乗り換えたら多分行けたんだけど、
あ、
違う、あ、すごい乗り換えたのはあっちよ。あ、でも、ん、すごい乗り換えたのはそのホテル行くとき
だ。ああ、そっち。
うん、ホテル行くときはあの最寄りのスタジアム、最寄りの駅から一駅乗って乗り換えて、
うん、
そしたら6駅行ったら今度乗り換えて、うん、もう一駅乗って着いたって感じ、うん、すごかったね、あれ。
めっちゃ大変だったね。でも、
うん、
まあライブめっちゃ良かったです
ね。まあ良かった、そのほらあれ言わねや、
そう、あの前から、なん、
前、1年半ぐらい前から
な、そう、半ぐらい前からドラムの吉川さんが活動を休止してたんですけど、もうそのサンクスデーの時に、一番最後の最後のダブルアンコールの時に、
アンコール2回目
の時に、そう、2回目のアンコールの時に出てきてくれて、その演奏してくれたんですよね。
いいね、
そう、
うん、
それでその最後のその時めっちゃ、あ、なんかめっちゃ感動して、最後の最後のライブでみんなでできてよかったねって感じでめっちゃ泣きました。泣いとった
な。誰か知らないけど、中野龍馬の隣にいた人がすごい泣いてた。
うん、泣きました。
日比龍馬が泣いてました。
泣いた
ね。いやいや、まあ笑うことじゃないけど、いやいや、中野龍馬も感動しました。
うん、
そうね、1回目アンコールあって、普通にね、うん、アンコールで2曲か3曲やって、その後引っ込んで、でもまあもう1回ね、あの雰囲気としては、普通は最後終わったら退場のねアナウンスが流れる、うん、それないけ、あ、もう1回アンコールあるなって、まあガチ勢の人らがアンコールって言い出してね、うん、もう一回アンコール、それだいぶ長かった。
長かったね。
でこうその時ね、まあスタジアムの上の方だったけ、全然、まあステージ暗くなってて、でもなんか人が動いてるし、オペラグラスでこうね、うん、見てったら、なんかドラムいじってる、ドラムをなんかいじってるけ、うん、なんかドラムハプニングでこうちょっと時間かかってんのかなと思ったら、
うん、
ね、ドラムの吉川さんのためにセッティングしてたんだなと出てきてね、うん、もう本当中野龍馬も感動しました。最後の最後でちゃんとみんなの前出てきて、あの自分の言葉でね、
うん、
こう挨拶というか話してくれたことがね、うん、すごい感動しました。よかったなって思いました。
もう親目線になってる。って
っん、
親目線
みたいな。いや、親目線っていうか、よかったじゃん、うん、それでこう、な、何、1日目そのね、ファイナルライブ2日間あって、1日目でね、中野龍馬たちが行ったのが1日目で、
うん、
これもう完全サプライズだったのね、吉川さん出てきたの、
うん、
2日目は多分もう情報出とるけ、完全サプライズにはね、多分みんなならんかったと思うので、1日目に行ってよかったなと思います、
うん、思いますね。
そうね、感動 サプライズがね、感動しました。
感動した。なんかあとそのライブが終わった後にドローンでそのあの演出みたいなのがあって、サンキューフォーエブリシングとか、あの死者もの ロゴとかが投影されてて、あれはめっちゃいいと思いました。
綺麗だった、うん、った。でもあの何スタジアムの屋根でちょうど見れん
し、見れんかった、
うん、見にくいにしちゃったね。
見えんかったね、
うん、
そんな感じですね。
でもね、感動しました。行ってよかったです。まあこれいろいろ紆余曲折あってね、行くことになったんだけど、うん、最初から行くつもりじゃなかったよね、
うん、
本当はファイナルツアーのね、
うん、
広島公演行って、それでね、あの最後行けてよかったねってなるはずが、
うん、
2月だったかな、
うん、2月
だ、 あれが中止になってね、
うん、
誰だっけ、ギターボーカルのね、
あさこちゃん、
うん、がの体調不良、多分感染症かなんか、1ヶ月お休みして、その間の10公演全部ね、
うん、
中止になって、その中に広島も含まれとってね、広島最初の方だったんで、
うん、最初の方だ
った1週目どっか新潟かどっかで、あれだけ1週間前か、
うん、
広島公演の1週間前に体調不良でお休みって、あらら、じゃあ来週は大丈夫かなと思ったら、
うん、
広島もダメで、その後10公演全部ダメ、中止になって、
うん、
振り替えもちょっと10公演は無理みたいになってね、
うん、
なくなってしまって、これはでもね、もうでもモヤモヤしてね、
うん、
行くしかないぞっていうことに新中野龍馬がなりました、
はい、
それでなんとかねチケット取れて行きました、うん、これそれもね、中止になった公演のチケットを買った人は何優先販売があったんでね、
うん、
それでチケット取れましたということでね、行きましたよ。いろいろハプニングあったけど、なんとかライブはちゃんと全部見れたし、
見れた、ね、
うん、そんなに悪い席でもなかったしね、
うん、
一番遠い席とかだったらね、一番遠いね2階席とかだったら全然遠いけど、そんな遠くもなく、割と近いといえば近いか、
うん、
うん、上の2階席にしては近い方だったかな、
うん、
よかったですね、
はい、
はい、もうどう、一生の思い出になる、
うん、一生の思い出
です、ね、中野龍馬はもう死んでも、いや死なないけど
死んじゃダメ
だ、死んじゃダメ、でもまあすごい重い思い出になりましたね、
うん、あれは青春だねって感じ、
はい、そう、中野龍馬なんだろう、中旬かな、
中旬
ぐらい、中年の春ぐらい中旬ぐらいです、
なるほど、
はいまあよかったです、
はい
はい、行ってよかった、はい
はい
長くなっちゃいましたね。じゃあ次はちょっとブクブクいきましょうか。
はい。
じゃあ刺さっていきましょうか。長くなっちゃいました、本当に。はい、じゃあ次はね、中野龍馬のブクブクブクのコーナーね、
はい、
いきます。中野龍馬が読んだ本を勝手に紹介するコーナーです。
はい。
今回読んだのは、この前、その前がね、大変だったね、大栗虫太郎のね、国士官殺人事件、完全犯罪がね、すごい時間かかって。で、今回は1ヶ月ぐらいで読みましたけども、ね、ただもうちょっとこうね気持ちよく読みたかったんですけどね、今回はタイトルは「傲慢と善良」、作者が辻村美月さんのです。出版社が朝日文庫の本です。でね、こう、いやいや前からちょっと気になっててね、まあでも気になってたのはこのカバーかな、
うん、
なんか綺麗な女の人でしょの絵でしょ、
うんうん、
それが気になってたの、うんということそれで読んだんですけど、あんまりね、まあ前もあったんですよね、だけど辻村美月さんの文章がね、中野龍馬あんまりこうしっくりこない、ちょっとねこうなんかうんってこう引っかかる言葉遣いとかがねあって、あんまり好きじゃないんだよな、
うん、
そういうの前読んだ辻村美月さんの本が氷のクジラかな、内容もねちょっとなんかしっくりこないところもあるんだけど、ということでね、甘いだったな。あとはこうね、中身というかね、主人公がね2人いるんで、前半後半でね、男の人が最初、まあ、婚約者なんですけど、なんだろう、婚活 アプリで知り合って結婚を前提になんだけど、結婚するちょっと前に彼女が行方不明になって、その前半が男の人の目線でその人をさ、あの彼女を探すみたいな感じ、
うん、
で後半部分は女の人がなんでいなくなったかみたいな、そういう話だったんですけどね、
うん、
男の人も女の人もあんまり好きになれないその考え方が、うん、っていう感じでね、でちょっとモヤモヤとしたので次は軽い本にしようかなと思って、あのちょっとライトノベルっぽいのにしたら今読んでますけどね、やっぱり軽すぎてあんまりやっぱりあれかな、ちょっと最近いい本に当たらんなという感じなんですけどね、という感じであんまり私には今回の本は合いませんでしたっていう感じですね。
はい、
はい、次何のコーナーいきます？
ふわふわタイムで、
ふわふわタイムいきます、はい、
ふわふわタイムは姫龍馬が歌う歌うコーナーです。
はい、
今回はシシャモの君とゲレンデを歌います。
はい
はい、
せーのでいく、
はい、
せーの。
何ヶ月も前から楽しみにしてた聖火なやけにな革命ん待ってもう一回歌ってください
はい、放送事故ですはいはい、はい、いいですか、
ちょっと待って、
え、はい、せーの。沈黙の時間ダメなんだ。せーの。
何ヶ月も前から楽しみにしてた聖火なやけに早く目が覚めちゃった、今日は一日一緒にいれるね、二人きりではないけど待ち合わせ場所で目が合ってから別れの時間までが一瞬で過ぎ去る、あなたと会う日はいつもそう、朝の身支度の時間を返してほしいくらいだけどね、はぐらかさないで聞いてほしい話が一つあったんだ、二年前から思ってること、今日もまた言えなかった、私の中の弱い虫は今も私の中に、今日は本当に楽しかったのにどうしてだろう、私なんだか涙が止まらないの止まらないの、きっとあなたの目に映るあの子の匂いをしてしまったから、もう忘れない、昨日までの世界にはもう戻れない。はい
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、シシャモでした。
シシャモでした。
はい、
いい曲ですね。
あ、いい曲ですね。
うん、最近めっちゃそういうのが刺さる
そういうのって、
うん、
男女の恋みたいな。
いや、失恋のソング。
あ、そう、はい、はい、じゃあ次は俺朝のコーナー行っていいですか。
はい、
はい、じゃあ俺朝のコーナー行きます。
はい、
俺朝は俺の趣味は海よりも広く水たまりよりも浅いんだのコーナーですね。
はい、
はい、なんとか言いましたはい、今回はまたね、自転車の話ですけど、クロスバイクね、中野龍馬のね、クロスバイク1年かけていろいろ変えていってね、だいぶなったんですけど、今度ね、姫龍馬用にね、ちょっとこう小さめのね、クロスバイク、それをね、ヤフオクでね、購入しまして、安く、
うん、
で、姫龍馬用にやって、まあ悪いところね、直していってますけどもね、まず、そう、あのメーカーがね、ジャイアントっていうところので、台湾のメーカーらしいんですけどね、すごい有名なあのメーカーで、こう入門、特に入門、ん、初心者入門用のね、あのクロスバイクが割と安くて、すごい売れてるらしい。で、そう、まあ、それをね、まあ、その何、初心者向けのやつだったんですけど、
うん、
ね、そうなんですよ。まず最初にね、あれがね、シートのね、シートポストのね、椅子が高くてね、
うん、
足が届かないフレームちっちゃいのにね、
うん、
椅子が低くならないってあれびっくりしましたね、
うん、乗れない。
そうそう、それでね、もう 短いそのシートポストを棒がね探したんですけどね、まあちょっと設計ミスなのかなんかおかしいんだよね。そのシートポストが刺さるそのフレームのね筒がねの途中にあれがネジが裏まで貫通してるんですけど、そのドリンクホルダーつける穴、ネジ穴ね、それが突っかかってシートが下に下がらない、
うん、
だいぶ出っ張ってるよね、
うん、
一番下にしてもね出っ張ってたよね標準で。でねポスト短いの探したんですけどなかなかないんですよね。ということでね、中野龍馬の会社は金属加工の会社なんでね、会社持ってってね、あれ仕事終わってからね機械でねギャーって切りましたで、うん、切りました、うんで
切ってましたね、
切ってあるの見たよね、あこうすごい手作りっていうか切ってある、
うん、
そのまんまになってる絶対売り物じゃないありえないっていうね切り口そのまんまでしたね、
うん、
切ってね、それでなんとか乗れるようになりましたね、
うん、
そこからまたね中野龍馬のみたいにねフロントディレイラーリアディレイラー、チェーン変えて、あと、ブレーキシフトレバー両左右変えて、だから シフトワイヤーも変わってるね。で今日実はねブレーキワイヤー変えました。
お
もうただね そういういじって最初に買ってすぐやってブレーキ、今日はブレーキワイヤーとアウターワイヤーってそ外のワイヤーのカバーね、
うん、
ちょっと変えたんですけど一回ねこう外してね今ね調子悪いです。
え
もうちょっと調整もう一回し直さないとねシフトのね調子が悪いです、うん、そうなんですよ、なかなか難しいですね、やっぱシフトって難しいんですよね、ちょっと調子が悪い、ね、という感じでねだいぶね、変えました。あともうちょっとねちょっと部品が足りなかったんで、シフトワイヤーのカバーあと2つほど変わってないです。シフトはカバーはね汚いから変えるだけでね全然機能的には関係ないんですけど、
うん、
ね、姫龍馬のねワイヤーのカバーがね白だったんですよ、
うん、
じゃけ汚れが目立つ。中野龍馬の黒だけ全然目立たんけ変えようとも思わず全然変えてないんですけど、
うん、
姫龍馬の白だったんでね今変えてね、すごいなんか自転車綺麗になってきてますね。
お、
うん、はい、ということで中野龍馬のもねあともうちょっとしたらねほぼフレーム以外全部変えてしまうことになると思うんでもうちょっとしたらね生まれ変わります、
うん、
ね、はい、ということでね、またね、秋ぐらい、夏過ぎてちょっと涼しくなったぐらい、まあ受験もあるんですけどね、ちょっとその自転車ね、せっかく揃えたんで、
うん、
しまなみ海道挑戦しようと思っています。
はい。
はい。では、俺朝のコーナーでした。
はい。
はい。じゃあ、あとはあれ？
クイズの答え。はい。じゃあ、問題からいきます。
はい、じゃあもう一回問題からね。はい、ででん。
黒い輪っかを3つくっつけたパンってなんだ？
はい。
正解は、クロワッサンです。
はい。黒い輪っか3本ってこと？はい。まあ、ダジャレ系のね、
うん、
なぞなぞでした。
はい。
はい。じゃんじゃん。
はい。
はい。ということでですね、まあ、そうですね、また、この夏あれ、台風とかね、暑さとか怖いですね。
怖いね。
最近ね、前はさ、あれなのよ、夏暑いと冬雪が多いっていうのが多かったんだけど、うん、最近さ、もうさ、夏暑いかろうが、ちょっと冷か寒い夏だろうがさ、雪少ないけえな。
うん、確かに。
もう嫌だよな、もう今回は、今回っていうかね、今度の冬は、まあ、日々受験なんでね、
ああ、
ちょっとは我慢して、最後ちょっと泊まりで、ね、シーズン中に、うん、受験終わってから、
ああ
、うん、終わった後にちょっと泊まりで雪多いところ行けたらなってちょっと考えてます。
お、
だってほんとこっちでさ、やっぱり雪降ったら、あ、じゃあ行こうって、そこ狙っていかにはさ、
うん、
もう受験終わってからって言ったらこっちでもう一回も滑れない可能性あるけね、
うん、確かに。
それかもしくは姫龍馬家で勉強して中野龍馬一人で行くとか、 しないけど、しないしない、それは多分しない、
うん、
いやでもこっそり行くかもしれ
ない。こっそり
あれあれいない、お父さんいないみたいなさ
家出したのかと思うやん探さないでくださいって置き手紙やったら怖いやん。
まあ、冗談です、しないしない、うん、多分いやいや絶対しないしないそういうことでね、まあ、受験終わってから、
うん、
ね、あのちょっと都前にちょっと遠いところ、雪があるところ、絶対雪があるところ、
うん、
ね、に行きたいかなと思ってます。まあでもね、ちょっとは夏を乗り切らないと、中野寮も夏苦手なんでね暑いの苦手なんで乗り切らないといけないですけどもね、はい、ということでね、暑いのに皆さんもね、水分補給、塩分補給ね、体調には気をつけましょうね。
はい、
はい、ということでね、また来月お会いしましょう。
さよなら。Radio CAMNET。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局増谷正右衛門スタジオよりお送りいたしました。Radio Cabinet。See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.